おはようございます。2024年4月26日金曜日、本日の新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題、丸一としまして、昨日為替円相場ですね、こちらが下落ということと、株式市場もですね、大幅下落ということになりましたので、こちらの話題についてお話をしていきたいと思いますが、昨日25日の東京外国為替市場、円が対ドルで下落をしました。一時1ドル155円台、155円50銭を突破ということでですね、1990年6月以来およそ34年ぶりの安値をつけたということで、まあ、節目の155円を突破したということでございます。まあ、背景理由としてはですね、FRB の早期利下げ、アメリカの中央銀行である FRB の早期利下げ観測、こちらが後退するという一方、日銀の低金利政策続くという見方から円売りドル買いが膨らんでいるという状況でございます。この後ですね、今日、26日金曜日、昨日から金融政策決定会合、日銀の方で開かれておりますので、まあ、今日この後、何時、午後、植田総裁の方から発表、金融政策のね、発表がありますけれども、まあ、そこで多分、金利は上がらないと、日本は。いうふうにね、皆さんが見ているということでございます。その一方で、まあ、介入ですね。まあ、この前、説明しましたけれども、まあ、円買い介入、円を買うためにはですね、ドル売らなきゃいけないということになりますけれども、まあ、こちらについての動きがあるのかどうかということでございます。目立った材料がない中、投資家運用リスクを取って、低金利の円を売り、高金利のドルを買うという動きが優勢だったということで、同日のニューヨーク市場で、アメリカ長期金利、同日というのは24日ですね、ニューヨーク市場でアメリカの長期金利が一時 4.6% 台まで上昇したということで、日米金利差の拡大を見込んだ円売りドル買いが、昨日25日の東京市場でも続いたということでございます。日銀の金融政策決定会合のね、結果以下によっては、また為替が大きく動くということにもなりますが、まあ、さてさてどうなることやらということでございます。で、昨日株価もですね、大きく下落をしているんですが、まあ、その一つのきっかけとなりましたのが、アメリカのメタ、Facebook を運営しているメタですね、インスタグラムとか、こちらのメタの弱気な業績見通しというところが大きく影響しているようです。アメリカのメタ、アメリカ現地時間24日に発表しました2024年1月から3月期の決算、売上高が前年同期比 27% 増の364億5500万ドル、約5兆6600億円ということで、純利益も約 2.2 倍の123億6900万ドルということでね、売上高の3分の1超が純利益として残るっていう、まあ、非常に利益体質の、ね、強いメタということでございます。今回で4四半期連続で増収増益というふうになって、主力のインターネット広告堅調、リストラ効果もあり、非常に、ね、好調に見えるんですが、今後の人工知能 AI 開発の投資負担、これ重くなるでしょうということで、今ね、足元というか3月までの業績良かったけれども、まあ、この後厳しくなるんじゃないのということで、4月から6月期の売上高、365億から390億ドルということで、予想を、ね、こちらもこの1月から3月の、364億よりも増えるという見込み、さらに前年同期もですね、319億ドルだったので、この好調じゃんというふうにね、我々とか思っちゃうんですけれども、投資家の見方という意味では、まあ、成長が鈍化しているということで、弱含みだ、弱含みな業績予想だっていうことでですね、なんとアメリカの株式市場、時間外取引で株価一時約2割も下落という、非常にね、大きな下落ということになっております。で、まあ、こういった状況を踏まえて、日本株式市場、日本のね、株式市場にも、大波がやってきて、株価の騰落率、キャノンとかパナソニックとかもですね、7% 減ったり、4% 減という方に非常に大きく弱気の心理が流れ込んできたということでございます。 前日に発表した決算で2025年3月期の連結純利益が前期比 19% 減になりそうという見通しを発表したファナック、一時 6% 減、まあ、最終的に 3% 減、24年1月から3月期に営業利益が 5% 減ったキヤノンは 7% の下落、24年3月期の純利益を下方修正したパナソニックホールディングス 4% 減と、それぞれ下落ということになっており、まあ、こう1ドル155円台後半と歴史的なね、円安の水準となったんですけれども、あの買い材料にはならずということで、外需銘柄でも下げが目立ち、トヨタ自動車も一時 3% です。ホンダも 2%安をつけたということでございます。もともと政府日銀の為替介入ラインとして市場が想定していた1ドル152円を超えて円安が進み、介入がいつ入るか読めなくなってしまっているという状況で、まあ、みんなね、どういう風になるんだということ。さらに、まあ、僕が昨日、一昨日ぐらいからもう言い始めてますけど、日銀による利上げの時期のね、前倒しの可能性もあるということから、まあ、円安恩恵だけでは買いが入りにくいという状況になっている次第であります。なのでね、まあ、ケインズが言ったんだっけな、誰が言ったのか忘れちゃいましたけれども、株式市場で株を買うっていうのは、まあ、ちょっと時勢柄ね、ケインズっていう人は100年ぐらい前の人なので、まあ、当時は許された表現だということでちょっとご勘弁願いたいんですけれども、株式市場っていうのはですね、まあ、美人コンテストだっていうことなんですよね。なので自分の好きな女性のタイプとかそういうことじゃなくて、みんなが誰を選ぶんだっていうことがポイントなわけですよね。なのでやっぱりみんながどう思うか、だから実際に美しいとか絶対的にこの人の美しいとか綺麗とか素敵とかそういうことではなくて、相対的にみんながどう感じるかっていうところ、これがキーだということがですね、まあ昨日の株式市場を見ていると本当にそうだと思いますね。もともとね、24日株が久しぶりに4日ぶりにですね、3万8000円を回復していたんですけれども、831円安の3万7628円で、昨日の株式市場を終えました。今日この後ね、株価どういうふうに動いていくのか、26日、ね、この後3連休に入りまして、4月30日の火曜日が最後の4月の取引日として残っておりますけれども、3連休前、まあ、ゴールデンウィークが始まっていく前の最後の取引日である今日、金曜日、どういうふうな数字に動いていくのか、そして、金融政策決定会合で後の、上田総裁の発表、日銀政策金融決定、金融政策決定会合でどんなことが決まったのかというところがですね、非常に注目されますね。はい、それでは ② の話題としまして、中国北京で世界最大級のモーターショー、北京国際自動車ショーが昨日25日に開幕しました。新型コロナウイルスによる中止を経てですね、4年ぶりの開催ということになり、今回は世界から1500社が出展ということで、去年2023年に上海で開かれた上海国際自動車ショーでは、中国メーカーが電気自動車 EV を大量出展し、世界の自動車関係者に衝撃を与えました。BYD やファーウェイなど中国勢の最新の電動化技術やソフトウェア戦略が注目されるということになる一方、日本勢を含む外資メーカー、中国勢以外はですね、EV 開発の出遅れで中国では苦戦が続いている中、今回の北京自動車ショーで新車など中国戦略のテコ入れに向けた発信の場になるということになりますけれども、まず BYD ですね、こちら BYD のブースでは新エネルギー車世界チャンピオンの文字が掲げてあり、同社BYD はですね、テスラと最大手を競っているという状況、まあ、我々こそがチャンピオンだという EV におけるチャンピオンは BYD だという名乗りを強く上げているということですね。まあ、イメージ的にはまあ、iPhone が出た時の Apple と Samsung の関係ではちょっと違うかなと思うんですよね。Samsung、どっち、まあ、どうかな。まあ、 いずれにしろ先行、一番最初に、まあ、こう自動車、EV をね、ブワーッと広げていったのはテスラというところで、まあ、そこから後ろで追っかけてきているのが今 BYD という状況でございます。今新車販売のおよそ3台に1台はですね、新エネルギー車が中国占めているということで、会場の駐車場も新エネ車を示す、緑色のナンバープレート、中国は、新エネ車のプレート緑色ということなんですが、会場の駐車場にはですね、新エネ車のプレートが目立っているということだそうです。で、他に注目すべき話としては、まあ、いろんなそのメーカーが出しておりますが、フォルクスワーゲン、フォルクスワーゲン、この前ね、ドイツのショルツ首相が中国訪問しましたけれども、ドイツのフォルクスワーゲンにとっても中国乗用車世界販売の約 35% を占める重要市場となっており、発表会ではディスプレイに中国のためにと大きく映し出され、幹部もスピーチで、中国語で挨拶するなど、まあ、そういった状況ですね。あと、この前、この新聞解説ながら聞きでも紹介しました、シャオミ、スマートフォンメーカーであるシャオミもですね、EV を、この前発表して、すでに7万台超発売したと、この北京モーターショーの中で、説明、をして、会場どよめき、もう7万台も売れてるのか、ということですね。他には、話題として、日産。日系メーカーとしてはですね、日産自動車も発表の場に立ちまして、日系メーカーのトップバッターが切っていったわけですけれども、EV や PHV で4車種の新作車をお披露目ということで、2026年までに販売すると発表しました。23年の中国販売台数、100万台の大台を割ってしまい、電動化シフトが進む中国市場で日産苦戦しているという状況でございます。中国の国有大手の広州汽車、こちらもですね、 EV ブランド SUV EV、出して航続距離 750km でマイナス30度から55度の温度の環境でも対応できるということで、自動運転技術も整備しているという発表があったという感じですね。マツダも、新型 EV などを発表ということで、中国の合弁相手と両者の強みを生かして迅速に中国市場の変化に適応させていくということや、シボレーなどのアメリカブランドも出展、そしてファーウェイの新車ですね、北京、自動車と、共同会、運営する新ブランドステラトの新車をお披露目と、大型のセダンでファーウェイの自動運転システムなどスマートカーの技術が搭載されているということで、ですね。で、日系メーカー他、ホンダ。ホンダのブースでは、無印良品、の良品計画と、の無印良品とコラボレーションした EN シリーズの新型車の特別モデルが展示ということで、無印のアウトドア用品などがトランクの下に収納できるようになって、若者の間でアウトドアブームが続いている中、台数限定で販売していくということです。ホンダはですね、ホンダと無印は二輪事業でも手を組んでいるということですが、あとは、トヨタ、トヨタもですね、EV ブランド BZ シリーズで、発売予定の2車種を公開と、次世代車の要となるソフト分野では中国ネット大手のテンセントと戦略提携する発表もしましたということで、中国のね、あのモーターショー今非常に、盛り上がっているという状況でございます。このテンセントとの戦略提携、ですが、まあ、トヨタが中国で販売する電気自動車で、テンセントの AI、クラウド、ビッグデータ、まあ、こういったところで協力をしていくということで、中国勢の攻勢でトヨタ、中国販売苦戦している中、巻き返しを図っていこうということでございます。今日最後丸3としましてはですね、まあ、雑多にちょっといろいろと記事を紹介していきたいと思いますが、イスラエル、ラファ侵攻へ準備ということで、イスラエル軍、24日、同国北部で活動する2つの部隊をパレスチナ自治区ガザに動員すると明らかにしました。ガザ南部ハンユニースに、避難者を収容するテントを設営したということで、イスラム組織ハマスの排除に向け、ガザ最南部のラファの地上侵攻の準備が急がれているということでございます。 ガザ攻撃で犠牲者すでに3万人を超すこの半年、もうね半年7ヶ月を迎えようとしておりますけれども、ガザ攻撃で犠牲者すでに3万を超すということになっており、最大のね人口が集まっているラファ地区侵攻に踏み切ったということになれば、犠牲者のさらなる増加は避けられないということで、イスラエルの後ろ盾である米国も含めてですね、国際社会批判のトーンを強めているという状況でございます。はい。で、続いてウクライナですね。アメリカ政府、24日ウクライナに射程が 300km に及ぶ長距離ミサイルを引き渡したと明らかにしました。ロシアを過度に刺激するとの慎重論がありましたが、ウクライナ軍の領土奪還に向け軍事支援のレベルを引き上げていくということでございます。アメリカ国防総省の広報担当者によりますと、バイデンアメリカ大統領が2月に指示し、3月に発表した軍事援助に盛り込んだということで、射程 300km に及ぶ長距離ミサイル引き渡す、今回引き渡されたということです。ロイター通信によりますと、ウクライナ軍、同ミサイルを17日に初めて使った、今から1週間ぐらい前ですね、ロシアが併合したクリミア半島の飛行場に発射したということで、今回供与されたミサイルは地対地ミサイル。地上から発射して、地上の、目的物に攻撃を加える地対地ミサイルですね、を提供したということで、これまでに射程 165km のタイプを提供した例はありますが、今回、供与されたものは約 300km に及ぶということで、ほぼ倍に達するタイプに広がったということでございます。先日ね、お伝えしました通り、アメリカ、ウクライナへの追加支援、608億ドル、約9兆4000億円を当てる法律、こちら24日に成立しておりまして、サリバン大統領補佐官、記者会見で長距離ミサイルをめぐり、資金が追加された今、さらに送るつもりだと述べており、ウクライナ反転攻勢に向けた動きが強まっていくというふうに見られております。その他ニュースとしてはですね、個人的に気になったのは、福岡ドーム、今ね、ペイペイドーム、福岡ペイペイドームでしたけれども、ソフトバンクグループ傘下のプロ野球チーム、福岡ソフトバンクスが、福岡ソフトバンクホークスが、拠点を置いているところですが、こちらの球場名、みずほペイペイドーム福岡に変更されたということで、みずほフィナンシャルグループが福岡ドームの施設命名権を取得したということで、契約期間、昨日4月25日からの2年間と見られております。福岡ドーム、2013年からですね、福岡ヤフオクドーム、の名称で運営され、2020年から、ペイペイに代わって福岡ペイペイドームとなっていましたが、みずほフルフィナンシャルグループが連名での、命名権を取得したということです。僕はだから、昔、福岡ドーム時代、2010年 ?2009 年ぐらいにね、一度福岡ドーム行って、なんで行ったんだっけな、なんか友達と行ってですね、で、福岡ドームの見学、内部見学みたいなのをさせてもらったら、当時秋山監督だったんですよね。で、秋山監督が誰かの打撃練習を見てるのを 見て、で、僕あんまり別にホークスファンっていうわけではないんですけれども、秋山選手はですね、やっぱ西武時代からすごい好きで、秋山だって思ってですね、すごい印象に残っているんですが、その福岡ドーム、福岡ヤフコクドーム、そして、福岡ペイペイドームとなり、今度はですね、みずほペイペイドーム福岡という名前に、変わるということで、こちら、みずほ銀行とソフトバンクグループ、まあすごくね、親密な関係、みずほ銀行がメインバンク、ソフトバンクグループのね、メインバンクを長年務めているんですが、今回、みずほ証券がペイペイ傘下のペイペイ証券に出資しているという背景もあり、みずほとソフトバンクグループの、まあ、より親密な関係という方がね、わかるように、名称が、みずほの冠もついて、もう一回なんだっけ、名前なんだっけ、みずほペイペイドーム福岡、みずほペイペイドーム福岡になったということで、まさにね、こういうふうに僕が読み上げるのことも含めてネーミングライツのね、宣伝効果ということでございますね。はい。ということで、いよいよ、今日がね、4月最後の金曜日ということで、もしかしたら、来週結構お休み、中のね、火、水、木をお休みを取って、もうゴールデンウィーク、明日からもうすごい連休だよ。あるいはもう今日からね、一足先に休んじゃってるよっていう人もいらっしゃるかと思いますけれども、皆さん素敵なゴールデンウィークをお過ごしいただければと思います。それでは 皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。